週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫高志です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
さて、今日はクリスマスイブですよ ね。楽しい人もいっぱいいるでしょうね。いいですね。
羨ましいですね。
はい、クリスマスに欠かせないものといえばケーキですよね、はい、ということで今週はコンビニスイーツについて取り上げます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、番組前半は甘くないコンビニスイーツ大戦争と題してお届けします。
先ほど編集長もお話しされた通り、この番組をお届けする12月24日クリスマスイブでございます。はい、まあ、あの家族とか友達、うん、あるいは彼氏彼女とですね、クリスマスケーキを囲むという方多いでしょうね。
そうですね。で、このクリスマスをピークとして年末年始はコンビニのスイーツ商戦が最も盛り上がるシーズンでもあるんですね。で、一人用のケーキもクリスマスを意識した華やかなタイプが増えますしね、うん、単価が高めのセット売りのケーキもよく売れるんですね。
そうなんですよね。結構コンビニでクリスマスケーキ買う人多いですよね。
そうなんです。増えてきたんですね。はい、でここ数年の巣ごもりだとか家庭回帰の傾向がね、追い風になってコンビニでもホールタイプのクリスマスケーキというのが順調なんですね。
はい、
で特に近くに洋菓子店が少ないような郊外を中心に好調なんです。世帯人数の減少もあってね、売れ筋は小さめのケーキなんですね。はい、かつて主流だったというとね、直径21センチの7号タイプだったんですよね。
お、7号って言うんですね。
大きいんですよね。はいはい、それがだんだん少なくなってきているんですね。
そうなんですね。
はい、
カレンダーを見てみますと、うん、今年のクリスマス商戦って3連休にかかってるんですよね。はい、でそうなると、うん、あのコンビニっていうのは若干苦戦してしまう、うん、
はいはい、
あのどうしても平日の方がこうプラスに作用するらしいんですけれども、うん、ね、まあ、とは言いながら、さまざまなケーキを投入して需要の拡大を狙ってるみたいです。
はい、
ちなみに今年の売れ筋っていうとどんなケーキになるんでしょうか。
はい、クリスマス商戦で強いのはやはりね、いちごを使った定番のショートケーキタイプなんですね。うん、クリスマスケーキの売り上げの7割を占めるコンビニもあるほどなんです。
まあ、やっぱそうなりますよ ね。
やはりなんでしょうね、不思議ですけどね。は
い、あの白いいちごの乗ったのじゃないと気分が出ない感じ、
ね、うん、私も今年このいちごタイプにしました。
そうですか。
はい、
手元の資料を見てみますと、定番でも独自性を出そうというふうに各コンビニ頑張ってるみたいです。
はい、
例えばですね、ファミリーマートを見てみますと、うん、砂糖でコーティングしたこうミルフィーユ状のパイ生地にですね、いちごをあしらったというミルフィーユシャンティっていう製品で差別化を図っています。
うんうん、
でそれからですね、ローソンがですね、ブランドいちごをふんだんに使った高級タイプのケーキ、うん、
はい、
スペシャルストロベリークリスマスというのを発売しました。うんうん、価格がなんと
15,000円。
高い。びっくり。ですね、これはですね、周囲に甘王、
はい、
これを散りばめてですね、でその中心に東日本大震災の被害から復活した宮城県産のもう一個、
うん、
これも有名ですけれども、うん、これを花びらのようにこう据えているですね、
うん、
非常に贅沢なケーキです。
ゴージャスですよね。見るだけで欲しくなっちゃいますね。これはね、
1万円か、
うん、たまにはいいかもしれませんよ。
はい、
あと最近はね、ファミリーマートが発売した初音ミククリスマスピアノケーキといったようにね、
はい、
特製のフィギュアがついたケーキっていうのも売れてるんですね。
これ不思議なんですよね。はい、エヴァンゲリオンバージョンなんかもあったりするんですけれども、まあ、豪華版のショートケーキにフィギュア付きキャラモノケーキといったようにですね、はい、コンビニのクリスマスケーキはいろんな方向に進化しています。
はい、
でクリスマスケーキからも分かるように、うん、コンビニスイーツというのはここ数年活気づいていますよね。
うん、
この番組でもたびたびご紹介していますが、はい、まあ、例えば和のテイストですとか、うん、有名シェフとのコラボ、
うん、
それから片手で食べられる濃厚な味わいのチーズケーキといったように、うん、次々とヒット商品が誕生しています。
はい、そこでね、今回編集部ではなぜ市場が拡大しているのか、どんなものが受けるのか、コンビニスイーツ開発の最前線にね、潜入して次のブレイク候補というのを探ってみました。
これ店舗とか会社だけじゃなくて工場とかにもいっぱい行ってるんですよね。行
きましたね。はい、
でこのコンビニのスイーツ価格って言いますと、だいたい100円から300円ほどというぐらいで手頃な感じなんですけれども、うん、はい、その味がだんだん専門店に迫ってきているという印象がありますね。
うん、そうですね。
例えばプレミアムロールケーキ、
はい、
これは日経トレンディのヒット商品ベスト30で、うん、2010年の第4位にランクインしてるんですけれども、はい、コンビニ和スイーツ、うん、こちらは今年の15位にランクインということでですね、うん、 結構ヒット商品としてこうコンビニスイーツが取り上げられる回数って本当多くなってきてるんですよね。
そうですよね。でこの好調の背景には近年そのコンビニに増えている、ね、女性客との相性の良さというのがあるんですね、
はい、
でこれまでコンビニスイーツは男性がメインの顧客だったんですね。
でしたよね、
うん、なんですがローソンのポイントカードポンタの顧客情報履歴を見るとね、今はなんと 62% が女性客なんだそうですよ。
そうなんですか。
セブンイレブンジャパンもね、30代から40代の女性客の増加に対応してチルド和菓子を強化してるんですね、はい、でただ男性客の小腹を満たしたいというニーズもやはり底堅くて、これらが好調の要因になってるっていうことなんです。
あのこの番組で一番最初にコンビニスイーツを取り上げた時って、うん、男性に受けてるっていう切り口だったんですけどね。
でっかいパターンですよね、はい、量が多くて
っていうですよね。あのパティシエの可愛いお店とかに行くのはちょっと抵抗があるんですけど、まあ、コンビニなら買えるっていうところ で、
ね、
僕もまさにそれだったんですけど、最近は女性が増えてるんですね、
はい、
それから自分で食べるだけではなくてですね、ギフト需要を意識した動きも盛んなんだそうです、ローソンは今年の秋にうちカフェスイーツシリーズの全商品から価格表示を外してしまって、バーコードの横に音符で価格が分かるという楽譜というものを印刷しました、
はい、
あのこの場合の楽譜っていうのは音楽の楽ではなくて金額の楽なんですね、でローソンによると、この贈答需要が予想以上に伸びてるっていうことらしいんですけれども、これなんでなんですかね。
ギフト需要の、ね、コンビニスイーツというのは特に夕方とか夜に買う人が多いんですね、
はい、
つまり専門店がお店をね閉めちゃった、そういう時間帯に売れてるということなんです。
なるほど、
こうしたその新しい需要に対応するためにスイーツの商品開発というのが今まで以上に盛んになってるんですね。
質が上がってきている分、そのこうパッと買える手土産としてもこう受けてるってことなんですね。ちなみにそのどんどん質が上がっていくコンビニスイーツなんですけど、開発とか企画っていうのはどんな感じで行われてるんですか。
はい、気になるところですよね、
はい、
あるチェーンでは味は専門店でコンビニ価格というのが商品開発のキーワードになってるんですね、つまりその街のねスイーツ専門店のトレンドといったものを見ながら製造を担当するメーカーと一緒に開発に当たるというのが一般的なんですね、
はい、
毎週多いチェーンではね5品から8品程度のね新製品というのが発売されていて、少ないチェーンでも 2,3 品程度は投入されてるんです。
毎週そんなにたくさんの新商品がデビューしてるんですか。
ねえ、改めてちょっと驚きましたよね。
すごいですね、
はい、例えばねそのスイーツプラスシリーズを販売するファミリーマートの場合は、はい、週に一度担当のバイヤーがメーカーの担当者と丸1日をかけて開発会議を行ってるんですね。
毎週
毎週。そして会議では30品目程度というのが議論されるだそうですよ。
は、
で味のバリエーションも含めると60種類近くはチェックしているんですって。でその中で商品化されるのは平均で3品程度あるんですね。
あの本紙の方を見てみるとですね、あるコンビニのその商品開発会議の模様がこう写真載ってるんですけど、こんなにたくさんの試作品みたいなの毎週食べてたらなんかね
太っちゃいそうですね、
と思うんですけれども、
はい、
でこれらの商品は一般的にだいたい 2,3 ヶ月先の商品の企画を行っているということなんですね、なんか11月の下旬に取材に行ったところ、もうすでにバレンタインデーとか、その辺の商品開発してたってことなんですけれども、ローソンの場合ですと短いものでだいたい2ヶ月程度、で大型の商品でも半年ほど時間をかけて開発するらしいんですね、ちなみに今年の2月に発売して発売から6日間で100万個売り上げたというヒット商品、ギュッとクリームチーズっていうのは商品化までに 4,5 ヶ月ぐらいかかったんだそうです、
でね、その商品化が決まったスイーツというのはメーカーのテストキッチンといったところで試作を続けてレベルアップを図るんですね、
はい、
で担当バイヤーが試作品を見ながら飾り付けとか素材についていろいろ議論を交わすわけですね、で大手チェーンの場合こうしたテストキッチンで最終的にレシピを固めた後というのは全国の協力工場で製造を始めます。
まあやっぱりコンビニですから結構あと大量生産するわけですよね、
ローソンはね全国10カ所の専用工場でスイーツを製造してるんですね、
はい、
大量生産のコンビニスイーツなんですけれども、
はい、
工場での製作工程には手作業による部分っていうのが意外と多いんですね。
へ、
例えば生クリームの飾り付けありますよね、
はい、
これは工場のスタッフが手作業で一つ一つ仕上げてたりするんですね。
あ、 そこって機械化されてないんですね、
うん、
あのケーキってこう繊細なこうクリームの飾り付けとかがまあ命でもありますからね、うんまあ、工場といえども手作業で仕上げることで質感を上げてるってことなんでしょうね、うんまあ、ますます加熱する一方の開発合戦なんですけれども、はい、今後のトレンドっていうとどの方向に向かうんですかね、
はいまあ、気になるところなんですけれども、はい、ミニストップはですね温めて食べるスイーツというのを投入するんですね。
温めて食べるですか、
はい、来月上旬には店内加工のスイーツの新作としてフォンダンショコラというのを発売します、
はい
これは冷凍状態のチョコレートケーキを電子レンジで温めてソフトクリームをかけて提供するんですね。外側はふんわりとしたケーキで中はとろりと溶けた濃厚なチョコレートソースが溢れ出します。美味しそうですよねでこの商品は今年の秋に北関東の、ね、一部でテスト販売したんですね。そうすると予想以上の売り上げを見せたそうです。でフォンダンショコラはすでにローソンが去年の秋にチルドスイーツとして投入済みなんですね、
はい、
あとサークル系サンクスも温めて美味しいスイーツの提供というのを考えているということです。
あそのサークル系サンクスっていうとですね、うん、あの釜出しとろけるプリンっていう、はい、あの看板商品があったと思うんですけど、はいはい、そのラインナップがこうバリエーションが増えてるっていう話なんですけど。
そうですね、シェリエドルチェシリーズがね5周年を迎えたというのをきっかけに、はい、テレビ CM も展開して1月には180円のプレミアムタイプを加えて新たな客層の獲得というのを狙ってるんですね、うん、でプリンは安定した数が見込める商品なんですね、
はい、
で釜出しとろけるプリンは5年で累計3500万個というのを販売してるんです。
おお、大ヒットですね。
すごいですよね、
はい、
で先月下旬にねキャンペーンで100円セールを実施したところね通常の20倍の売り上げを記録したそうです。
なるほどですね、ちなみにあの日経トレンディのヒット予測の中では、はい、あの2013年は健康っていうのがキーワードになるって、ねはいはい、書いてありましたけれども、はいはい、その健康コンセプトにしたスイーツっていうのも出てきてるんですよ ね、
う
ん
そうですね
ローソンが今年の10月に発売したプレミアムブランのロールケーキっていうのはですね、うん、小麦粉の半分をあの小麦ふすまあブランですね、
はい、
に変えることで、はい、既存のプレミアムロールケーキよりも糖質を半分の 5.9g、うん、カロリーも3分の2に抑えているということですね、
うん、カロリーカットの方向に向かってるんですね、
はい、
でローソンではね糖質を 6g 以下にすることということにこだわったんですね、
うん、
で商品化に向けて量とか味は3回ほど見直したそうなんです、うん、でそれだけにね健康を謳っている商品なんですが味の面で物足りなさというのは感じないんですね。
あ、いいですね、
うん、でローソンは今後も健康訴求の商品というのを増やす予定で高メタボ機能が期待できるディープシコースというね希少糖を使った健康訴求のスイーツの開発というのを検討してそうです。
あ、希少糖のディープシコースっていうとあの
聞いたことありますね。
ね、あの、はい、先日ご紹介した、はい、日経トレンディの2013年ヒット予測で4位に、
そうですね、
希少糖スイーツっていうのがね、はい、あのランキングされましたけれども、はい、まあ、そういった素材にこだわる動きっていうのは続くんでしょうね。
そうですね、
あのちょっと違うんですけどセブンイレブンジャパンのイタリア栗のクリーミーモンブランっていうのがあるんですが、うん、
はい、
名前の通り、うん、イタリア産の栗をふんだんに使った本格派モンブランと、うん、まあ、見た目も綺麗でですね、うん、お皿に乗せると、うん、専門店のモンブランのようにこう見えるぐらい完成度が高いんですよね。
そうですよね、本当そういう意味で言うとコンビニのスイーツの進化っていうのは驚くものありますよね。
で、
他にもね専門店に行列が続くパンケーキありましたよね。これの商品化を計画しているチェーンっていうのもあるんですね。
なるほどですね、
うん、あの手この手でヒットを狙う動きというのは続きそうです、
うん、
ただねここはその指向性が強いジャンルじゃないですか。
まあ当然そうですね。
なので全く受け入れられない商品っていうのも多いんだそうですよ。
なるほど。
例えばアジアンスイーツの亀ゼリーといったものね、あと塩味の濃いケーキとかね、
はい、
全然売れなかったそうです。
まあね、その一部の人にとってはすごく美味しい、うん、だけどこう一般向けはしないっていうものもたまには出てきちゃうんでしょうね、うんうん、まあ、そういう試行錯誤を続けながら、はい、まあ、その甘くないコンビニ戦争というのが続いていくわけですね、
はい、
今発売中の日経トレンディ1月号には今回ご紹介した内容をより詳しく写真入りでご紹介しています。まあ、これから発売される新商品なんかもですね見れたりしますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、
はい、
番組前半は甘くないコンビニスイーツ大戦争と題してお届けしました。
週刊日経トレンディ、 番組後半はネット書店の実力について取り上げます。ま
あ、甘いものを食べてリラックスした時はですね、本が読みたいというところで、まあ、これをちょっと選んでみたんですけれども、はい、最近は電子書籍が注目されているんですが、うん、やはり読書は紙の本でしたいという人は結構多いんですよね。
そうですね。
でネット書店は利用者の利便性を高めるためにどんな取り組みをしているのか、でそれをどのように活用していけばいいのかということが本誌に掲載されています。
はい。まあ、出版業界ね、いろいろ厳しいんですけれども、はい、このネット書店というのは成長が続いてるんですね。うん、書籍そして CD、DVD などに絞ってね、去年のネット書店の売上高を見てみると、はい、1位のアマゾンが1920億円で前年比 23.1% 増加してます。
はい、
で2位の楽天が370億円で 12.7% 増、
はい、
3位のツタヤオンラインが190億円で 14.4% 増とね、いずれも2桁の伸びを示してるんですね。
不況知らずですね。うん、まあ、そのアマゾンの売上は2位以下を大きく引き離しているんですけれども、はい、対抗する他のネット書店からも様々なサービスが登場しています。うん、
はい、
例えばセブン&アイホールディングス傘下のネット書店、うん、セブンネット、うん、ここは今年5月からですね、うん、タレントなどのオリジナル写真集が作れるというパーソナルブックというサービスを始めたんだそうです。
そうですね。これはセブンネットが調達した多くの写真をネット経由で閲覧して、そして好みのカットやレイアウトを選んで注文するというものなんですね。つまり自分だけの写真集を作れるというのが魅力ですね。
すごいですね。うん、で具体的にどんなものがあるかと言いますと、これまでに AKB48 のアンダーガールズをはじめとして、うん、声優の小松美香子さん、
はい、
東方神起、うん、D デートといったタレントやアーティストの他に、はい、動物や風景、山といった写真集が出版されています。うん、で注文から発送までだいたい2週間から3週間、うん、A4 版48ページで3150円から4200円と、まあ、値段は決して安くはないんですけれども、うん、セブンネットの書籍売上ランキングで上位に入る作品が少なくないそうです。うん、
あとアマゾンもプリントオンデマンド POD と呼ばれるね、新しいサービスを去年の4月から始めてます。
はい、
で POD というのは小部数の出版に適したオンデマンド印刷技術というのを活用して、うん、利用者の注文に応じてね、一冊から印刷製本して出荷するという出版スタイルですね。
それは便利ですね。
うん、まあ、絶版した本の復刻だとかね、重版待ちの解消といったものに貢献しますしね。
はい、
あと品揃えを増やして選択肢を広げることもできる。
あ、これはいいな。
うん、
まあ、その版権を持っている出版社にとってもこういうサービスというのはメリットがあるんですよね。
はい、
POD を利用することで、うん、あらかじめ大量の部数を印刷しなくちゃいけないというリスクとか、はい、在庫を保管しなくちゃいけないというコストがいらなくなるわけですよね。うん、でそれから常に出荷可能な在庫ありの状態になりますので、うん、販売チャンスを逃さずに収益拡大につながるということができるんですね。
はい、
まあ、もちろん読者に手頃な価格で本を提供できるっていうのもあります。
うん、
ただですね、うん、ネット書店僕も結構使うんですけど、
はい、
普通の店に比べてですね、うん、新しい本と出会う機会ってないじゃないですか。いわゆるそのたまたま目に入っただとか、うん、なんとなくタイトルとか表紙の装丁が気に入っただとか、ね、そういうのがないですよね。
うん、そうですね。まあ、それに対してね、ネット書店も対応というのを進めてるんですね。
はい、
例えばアマゾンは著者のページと呼ぶサイトを立ち上げたんですね。著者の写真とか経歴、作品の一覧といったものを、まあ、見れるページなんですけれども、
はい、
著者自身が読者に情報を伝えたり書籍のプロモーションを行ったりすることもできるんです。あとローソン HMV エンターテインメントが運営するエルパカブックスというのは、
はいはい、
エルパカ読書と呼ばれる、ね、連載を掲載してるんですね。
はい、
で毎回ミュージシャンが選んだ3冊とその理由というのをまとめたもので、ね、注目を集めてるんですよね。
連載企画によって新しい本との出会い、まあ、リコメンドみたいなのを演出してるってことなんですね。
ちなみにね、ネット書店が受けている理由というのはサイト作りだけではないんですね。火付け役になったのはアマゾンが打ち出したアマゾンの倉庫から配送される商品の全品送料無料という戦略ですよね。
とこれによってですね、うん、ネットで物を買う時のアマゾンのシェアというのがすごい高くなってきてるんですよ。うん、
はい、
まあ、実際嬉しいことですよね。
うん、
アマゾンがこの戦略を取り入れて以降、はい、ネット書店では本の送料は無料っていうのが一般化してきましたよね。
そうですね、各社がねそういうのを始めたということですけれども、
ね、
無料といってもね、サイトによっては条件がつく場合があるんですけれども、ネット書店での購入というものにね追い風になってるのはまあ確かでしょうね。
そうなんですよ。
うん、
一冊数百円ぐらいの本を買う場合もあるのに、うん、まあ、それに対して同じように数百円の送料を負担するっていうのはなんとなく割に合わないような気がしてたんですよね。
はい、 でこの送料無料とともに増えているのが24時間商品を受け取れるコンビニ店頭受け取りなんですね。セブンネットショッピングでは利用者の7割がコンビニ受け取りを使っているそうです。
例えばセブンイレブンの場合ですと、全国に大体1万4000箇所ぐらいあるらしいですから、まあ、利用しやすいってところはありますよね。
そうですね。でこのシステムはコンビニ系のネット書店というのが有利ですけれどもね、アマゾンや楽天などもサポートしてきてるんですね。あとツタヤオンラインショッピングではツタヤでの受け取りを打ち出してます。
このネット書店の競争は、その送料からもう今は手数料に移ってきてるって書いてありますね。そのいろんな支払い方法を選べるようにすることで、いかに手数料ゼロにできるかがポイントになっているというふうに書いてあります。で一方ポイントの競争というのも激しくなってますね。
そうですよね。このポイントというのはミソなんですけれども、再販制度の制約を受ける紙の書籍というのは値引きなしの定価販売というのは崩せないわけですね。
ですね。
これに対して100円の購入で1ポイントを還元するということを基本にして、キャンペーンによっては5倍から15倍のポイント還元を打ち出すサイトというのも出てきたんですね。例えばエルパカブックス、これはコミックの全巻セットだとか、あるいは期間限定の厳選新刊の購入に対して15倍のポイント還元を打ち出してるんですね。あと楽天の場合はね、楽天カードが購入金額の 2% を還元するということから人気ですよね。
エルパカブックスってなんか良さげです ね。15倍か、
はい、
ポイント還元というとアマゾンは若干こう手薄な印象がありますもんね。
あとネット書店での最近の大きな動きというのは、電子書籍を販売する電子書店への参入ラッシュですよね。アマゾンジャパンの分析によるとね、電子書籍を読む人は読まない人よりも 4.6 倍多く本を読んでいるということなんですね。
あ、そうなんですね。
去年紀ノ国屋書店が先行して立ち上げたのに続いてね、大手ネット書店が相次いで電子書店をオープンしてサイトに併設しました。
特に今年の半ばから年末にかけてはですね、楽天がコボを発売し、それに対してアマゾンがキンドルを投入したりしてますよね。
そうですね。
これからはネット書店だけではなくて、電子書店との競争も激しくなっていきそうです。
はい、
今発売中の日経トレンディ1月号ではですね、これに加えてですね、ハイブリッド書店っていう全く新しい概念ですとか、そういったものもご紹介しております。ぜひ読んでみてください。週刊日経トレンディ、番組の後半はネット書店の実力についてお届けしました。
チェックマンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は皆さんお待ちかねチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
いや照れるな、
たまにはね持ち上げとかないと。
ありがとうございます。年の瀬も近づいてまいりましたが、今年も私どもいろんな商品にお墨付きをつけさせていただいてまいりましたが、果たして今年私自身は何かのお墨付きをもらえたのかなと振り返り、少し寂しい気持ちになりましたチェックマンでございます。
受け止めにくい前振りはやめていただきたいなと、
なんて言えばいいのかよくわからないですからね。
頑張りましょうよ、頑張ってるじゃないですか。ということで今週ご紹介いただく商品なんでしょう。
声優の新しいプライベートブランド、皆様のお墨付きをご紹介したいと思います。
ほうほうほうほう、なるほどね。
はい、
面白いですね。皆様のお墨付きというブランドなわけですね。
はい、そうなんです。皆様のお墨付きはですね、これは第三者機関を通じて試食のテストを行いまして、味ですとか価格ですとか量ですとかについて 70% 以上が 70% 以上ですよ、非常に良いもしくは良いと回答した製品のみを商品化するというコンセプトの新しいプライベートブランドなんでございますね。
消費者テストっていうのをすごく大事なポイントとして置いているってことですね。
そうなんです。さらに試食テストに合格した後もですね、なんと再テストがあるんですね。1年半から2年ぐらいの間隔でですね、味ですとか価格ですとか最新トレンドに対応することを目的に再テストを実施するというコンセプトが発表されております。
面白いですね。
厳しいですよね。それで言うとね、進化し続けなければいけないってことですよね。
その試食とかをやるっていうことは、この皆様のお墨付きに関してはまず食品類がメインという
はい、感じなんでしょうか。
そうですね、あの醤油ヌードルですか、あのいわゆるカップ型の麺ですね、それからジュースですとか、まあ、あの極めて一般的なラインナップが揃うんですけれども、そうではないものに関しても、ラインナップは順次広げていくということですので、西洋実は以前からグレートバリューという PB が、はい、あったんですけども、まあ、あのウォルマートスタイルと言われていたんですが、ここに来てですね、低価格節約志向極まれりといった印象のラインナップを新たに打ち出すことでですね、最近もうコンビニでもほぼ PB ばかりになってきたということは、はい、あの皆さんお感じになっていらっしゃると思うんですけども、この PB の最終決戦ともいえる局面をですね、皆様のお墨付きで乗り切る構えのようでございます。
なるほど。
テストするのは誰なんですか。
はい、あの第三者機関を通じて一般の消費者の方に、
あ、じゃあ消費者がテストするってことですね。
はい、そうです。
なるほど。
でその第三者機関をかませることで、そのある程度ブラインドテストに近い状態にして、 そうですね、その公平な評価を引き出そうということなんでしょうね。
はい、おっしゃる通りです。
その息はよしという感じですけど、
はい、
さあそれではチェックマンズスコア参りましょう。この西友の新しいプライベートブランド、皆様のお墨付きホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、これで皆様の生活もお墨付き度7点でございます。
長いし長い割には意外に
何もないし、
普通の点数だし、
普通だし、
はい、まあ、皆さんご存知の通りですね、こうした商品企画は新しい挑戦がしにくいというですね弊害を生みがちですので、はい、果たしてここから斬新な商品のトレンドですとか、日々をワクワクさせる新しい要素が出てくるかというと、ちょっとそこはかなり挑戦的な部分があると思いますので、その実力やいかにというところはこれから我々自身で見極めていきたいと思います。
まあ、そのプライベートブランド自身もですね、二極文化といいますか、その PB でありながらプレミアムな方向性と、それからさらに価格を押し下げるっていうところにこう行くものとっていうふうに分かれていますが、皆様のお墨付きっていうのがね、その消費者の声をメインに据えるっていうところで、ちょっと面白いところはありそうですね。
はい、
ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは西友のプライベートブランド、皆様のお墨付きでした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、また来週お会いしましょう。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。コンビニスイーツ、編集長お好きですか。
いや、実はですね、まさしくここをね、今回お届けしたような形で、はい、夜行くわけですよ、
はい、
コンビニにちょっと行く時にすごく美味しそうなのがあるとつい買ってしまうっていうのが、考えてみると本当に増えてますね。
増えてるんですよね。
一番のポイントはやはり数年前 のローソンのプレミアムロールケーキですね。
そうですね。
これがやはりコンビニのスイーツの常識を変えるということで、贅沢にクリームを使ってっていうことで打ち出して以降、もうなんかそのコンビニのスイーツは美味しいんだっていうふうに発想が変わってきていて
ですよね。だからいや、所詮コンビニって敬遠する必要がなくなったから、
う、ね、
新製品にもこう結構手が出るんですよね。
そうなんですよ。だから一回それで始まっちゃうと、あ、次これは何だろうとかっていう風にそういう風になっちゃってるっていう、まあ、まさに戦略にはまってるんでしょうね。
そうなんですよ。
そういうことはよくありますね。
メタボが気になるんだけどな。
まあ、それはほら健康のね。
ですよね。
健康スイーツで乗り切ってください。
わかりました。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。